主は今招いて言われます。静まれ、私こそが神であると。知れ、国々に崇められ全地において崇められる。章詠29番、天の御民も声を出さずに心の内で賛美をいたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。静まれ、私こそが神であると知れと。愛する天のお父様、皆と十字架の父を崇めて感謝いたします。この一週間も神様ご自身が私たちを守り導き、そしてここに礼拝をするためにまた集めてくださいましたことを感謝いたします。神様、今日は教団創立記念礼拝です。この日本イエスキリスト教団が立ち上げられ、今に至るまであなたの守りの中でこの信仰が継承され、そして今私たちがここに立ち、ここで礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。またこの恵みをさらに次の世代にも継承していくことができますように導きを与えてください。今ここで私たちが捧げる賛美、祈り、願いを受け入れてください。そして御言葉を通して私たちを養ってくださいますようにお願いをいたします。建てられておられます川原崎牧師を豊かに満たしてくださって、神様ご自身が先生を通して私たちに語ってくださいますようにお願いをいたします。また礼拝のためにさまざまな奉仕がなされます。どうぞ奉仕にあたるお一人お一人を豊かに満たしてくださいまして、あなたの力によってそれを全うすることができますように導いてください。地域の教会、また全世界の教会で捧げられる礼拝をも祝してくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて詩編を購読いたします。詩編は旧約聖書879ページ、詩編の65編でございます。 最初に司会者が一節と二節をお読みいたします。会衆の皆様は三節をお読みくださり、その後交互に一節ずつ司会者と会衆の皆様でお読みいたします。最後の14節は皆様と司会者ご一緒にお読みいたします。詩編65編。指揮者によって讃歌、ダビデの詩、歌。シオンにいます神よ、あなたには沈黙も賛美、あなたへの誓いが果たされますように。
祈りを聞いてくださる方よ、すべての憎なる者はあなたのもとに来ます。
数々の過ちが私を責め立てます。私たちの背きをあなたが覆ってくださいます。
幸いなもの、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ち足ります。
我らの救いの神よ、あなたは義によって、恐るべき技によって応えます。遠い海、地の果てに至るすべてが信頼する方。
強い力によって山々を固く据え、大いなる力を身に帯び、
大海のどよめき、波のどよめき、そして諸国の民の騒ぎを鎮める方。
世界の果てに住む者はあなたの印を見て恐れ、朝と夕べの始まるところにあなたは喜びの歌を響かせてくださいます。
あなたは地を訪れてこれを潤し、大いに豊かにします。神の水路は水をたたえ、あなたは穀物を備えます。あなたがそのように整えたのです。
畝を潤し、土をならし、豊かな雨を注いで柔らかにし、燃え入れたものも祝福してくださいます。
あなたは恵みを年の冠とされます。あなたの杉浮かれる後には油が滴っています。
荒れ野の花にも滴り、どの丘も喜びをまとい、
ご一緒に。牧場は羊の群れをまとい、谷は穀物に覆われています。あたり一面喜びの叫びを上げ、歌声を響かせています。それではお祈りをいたします。最初に岡部康江さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆さんでお祈りをいたしましょう。
祈りを聞いてくださる方よ、すべての憎なる者はあなたのもとに来ます。と、愛する天皇お父様、皆とお流しくださった十字架の死を覚えて心から感謝をいたします。今日もこうして一人一人をこの一週間の歩みを導いてくださり、このところにこうして集わせてくださり、今から礼拝をお捧げできます。この恵みを心から感謝いたします。今週は特に大雨に見舞われたり、また厳しい暑さがあり、天候状況の中でしたけれども、またコロナウイルスもますます増えて心配されているような中にあります。しかし神様、そんな時私たちの心がいつも揺らいでいることを感じています。どうぞ神様、どんなことがあってもあなたは変わらず私たちの祈りに応えてくださり、また私たちを導いてくださることを覚えて心から感謝をいたします。どうぞこの世の中にある時にこそ、ますますあなたに祈り求め、また心強くされて歩んでいくことができますように、今週もどうぞ一人一人を導いてください。今から御言葉を聞こうとしております。どうぞ語られる先生を尊く用いてくださって、今日でなくてならない御言葉をお語りくださいますようにお願いいたします。どうぞこの新しい一週間、この御言葉をしっかり握りしめて歩むことができますように導いてください。今日ここに集えない 兄弟姉妹がいますことを覚えます。また病の中にある方々も覚えます。どうぞ神様、そのところで持たれている祈りやまた賛美に神様どうぞ応えてくださって、また共に礼拝をお捧げできますように導いてください。礼拝のご奉仕をしてくださる、一人一人のご奉仕の方々も強み用いてください。この礼拝をどうぞ最後まで導いてください。皆様の祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。今日の聖書の箇所はイザヤ書30章15節から22節、旧約聖書の1092ページでございます。イザヤ書30章15節から22節。
今日初めてお越しくださいました方、お渡ししたプリントの中に書いてありますのでご覧になっていただきたいと思います。イザヤ書30章15節。主なる神、イスラエルの聖なる方はこう言われる。立ち返って落ち着いていれば救われる。静かにして信頼していることにこそあなた方の力がある。しかしあなた方はそれを望まなかった。あなた方は言った。いや、馬に乗って逃げようと。それなら逃げてみればよい。速い馬に乗ろう。それなら追ってはなお速い。一人の威嚇によって千人が逃げ、五人の威嚇によってあなた方は逃げる。山の頂の旗竿のように、丘の上の旗のように、わずかなものしか残らない。それゆえ主はあなた方を恵もうと待ち、あなた方を憐れもうと立ち上がる。主は公正の神であられる。なんと幸いのことか、すべて主を待ち望む人は、ものは、シオンの民、エルサレムに住む者よ。あなたはもはや泣くことはない。主はあなたの叫び声に応えて、必ずあなたに恵みを与えてくださる。主がそれを聞かれると、直ちにあなたに答えられる。主があなた方に、苦悩のパンと苦しみの水を与えられても、あなたの導き手はもはや隠れることがなく、あなたの目はあなたの導き手を見る。あなたが右に行くときも左に行くときにも、あなたの耳は背後から、これが道だ、これに歩けと語る言葉を聞く。あなた方は銀で覆った彫像と金を貼り付けた鋳造を汚れたものとみなし、汚れたものとして投げ捨て、これに消え寄せろという。以上です。
それでは信仰告白をいたします。今日は教団創立記念礼拝ですので、日本イエスキリスト教団の信仰告白を告白し、続いて使徒信条を告白いたします。修法にこの信仰告白のプリントが入っていると思いますので、それをご覧ください。続いて告白する使徒信条は賛美歌9341使徒信条 A でございます。日本イエスキリスト教団、失礼しました。皆様ご起立ください。日本イエスキリスト教団信仰告白。私たちは信じて告白します。旧新約聖書はすべて神の霊感を受けて書かれた誤りのない神の言葉であり、 キリストを証しし、福音の真理を示すもので、教会のよって立つただ一つの聖典です。聖書は私たちに神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準です。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされた唯一の神は、父と子と聖霊の三位一体の神であり、その本質において同一です。イエス・キリストは神の一人子であり、私たちを罪から救うために人となり、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度ご自身を完全な生贄として神に捧げ、贖いを成就されました。その復活は永遠の命の保証です。天に昇られた主は、キリストの日に至るまで私らのために取りなしておられます。私たちは神の恵みにより、ただキリストを信じる信仰によって義とされ、罪を許され、神と和解し、新たに生まれて神の子とされます。私たちはキリストの血によって、すべての罪から清められ、神の者とされ、聖霊のバプテスマを受け、その内住による全く支配によって、主の形に変えられていきます。主は再び来られ、私たちをご自身の栄光の体と同じ形に変えて、永遠の御国を継ぐものとされます。教会はキリストの体であって、神に召された聖徒の集まりです。教会は公道の礼拝を守り、主の命に応えて福音を正しく述べ伝え、聖霊典を行い、聖徒を整え、主に仕えつつ愛の技を励み、主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に諸信条を告白します。我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マレより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の一人を迎えり、手に盛り、全能の地なる神の右に座したまえり、賢いびったりて、生ける者と死なる者と喋ったまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。ただいまから川原座り牧師に牧会祈祷を捧げていただき、生きた信仰と題してメッセージを取り継いでいただきます。
今日の説教は、裏面の宣教用紙をちょっと開けながら、いくつか聖書を引用しますが、見ていただいても結構ですし、後でゆっくり見ていただけるようにいくつかの箇所を書いてあります。どうぞ ご理解ください。お祈りをいたします。
生ける主よ、あなたへの礼拝者として招かれておりますゆえに、心から礼拝をお捧げいたします。主イエスキリスト様の贖いによって罪が許され、神様との交わりを回復していただき、主のものとして生かされておりますことを感謝をいたします。ですから主よ、この礼拝の時もあなたの御言葉に従って御前に心を注ぎ出します。あなたは私たちの逃れ場、あなたを信頼します。あなたは私たちの祈りを聞き、 あなたの御旨に従ったものとして取り扱い導かれます。ただ主よ、これまでを振り返ってみるとき、あなたの真実の愛に対してどれだけ誠実に応答してきた信仰とその意味だったかを自らに問いかけ悔い改めるときでもございます。新たな思いをいただき、心の深みまで新たにされ、隣にいる人のために祈りを捧げ、他の多くの人々の救いのために取りなす時とさせてください。主よ、あなたの救いを求めていらっしゃる方々に親しく近づいてくださり、語りかけてください。主とその救いを受け入れることができ、また恵みのバプテスマを受ける恵みにも預からせてください。病床にある方々に主イエス様の復活の命をもって強めてください。牢獄の中にある方々に主の勝利の御手をもって支えてください。感染症が広がっています。戦火は絶えません。自然災害下で苦しむ方々がいらっしゃいます。人災によって痛み苦しんでいらっしゃる方々に、あらゆる手立てをもって回復の手を差し伸べてくださいますように、また私たちも用いてください。私たちの教会が自らの栄を求めるのではなく、主の栄光を拝し求める群れとして委ねられているものを主のために用いさせてください。この教団の諸教会、地域の諸教会とともに使い合う群れとして整えてくださいますように、一切の栄光を主にお返し申し上げ、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
この神戸地方教会の初期の頃、古い方々って失礼ですが、昔からおいでの方々はよく歌われた賛美があります。そして私たちのこの教団の多くの教会、まあ他の団体もそうですが、歌った歌にですね、ただ信じようという賛美があります。これは祈祷会で歌う神聖歌に載っておりまして、あまり歌がないように言われてるんですが、ちょっとだけちっちゃい声で、
十字架にかかりたる救い主を見よや、子は名が犯したる罪のため、ただ死んぜよ、ただ死んぜよ、信ずる者は誰も皆救われん。
あの一家にありますが、新生活の182番です。以前非常に上品なご婦人が教会に勤っていらっしゃいまして、初期の頃こう思われたそうです。なんと激しい賛美か。もう一つの歌もあったんですが、口には出されなかったんですが、品がないと思われたそうです。ところがこのご婦人は、一つのことがきっかけになって、一つの試みがきっかけになって、あ、この通りだ、これまでの私の信仰はなんて軽視的な信仰だったんだろうか。教会に来てます、神様を信じてます、でもどこか日曜日だけというクリスチャンだったように思います。こうおっしゃった。死んだ信仰だったと思いますとおっしゃった。そのことをきっかけに、このご婦人は生き生きと信仰生涯を全うなさいました。晩年は病との戦いにありましたが、勝利をもって地上の歩みをなさいました。信仰に命が与えられている、生きた信仰。皆さん、信仰というのは生き物です。いつも同じ状態でとどまっている、本当に生き物であります。さて、何かのこうしたいいスタートが何かと、今日は教団創立70周年を迎えますが、感謝の礼拝の時に、まあ、こういう時にはイザヤ書の中から、まあ、イザヤ書全体を見ながらと思っておりますので、いくつかの箇所を引用しながら語りますけれども、イザヤ書に見る信仰、それを通して生きた信仰ってどんなんだろうか、何なんだろうか。イザヤ書の中にそれが明らかにされ、そしてそれが展開されています。で、このことを見ていきますときに、私たちの教団がよく主が共におられるという臨在信仰と言いますね。これも時にお題目で終わっていないようにと私切に願いながら、自分自身にも問いかけながら、 神が共に歩んでくださる、生きてくださることに対する信仰、臨在っていう信仰、ああ何か大きくつながる内容だなと思って、今日このイザヤ書開いた30章の15節を中心に、語りたいと導かれております。イザヤは彼が信じている神様は聖なるお方と、イザヤ書、皆さんこういう機会に66章を読んでくださったら嬉しいんですが、私たちもイエス様、あの神様のことを愛の神様、優しい神様、義の神様、真実な神様と、私たちが信じている神様を自分が信じている深く受け止めている表現を使うかと思うんですが、イザヤは聖なるお方だ、繰り返し語ります。今日のところにも30章の15節に聖なる方と書かれています。聖なるお方の前に罪や汚れを持った私たちは近づくことができないんです。ところが神様の方から近づく道を開いてくださったのが救いであります。イザヤはそれを40章以降からよく出てくるんですが、慰めという表現を使います。この慰めは私たち人間がお互い抱いている慰め合うというよりも、神様が本当の意味で聖なるお方に近づくことができるように慰めてくださる、救ってくださるお方だという意味なんです。そして親しく交わることができるようにしてくださった神であり、これは今日の私たちにとってもそういう神様でいらっしゃいます。今日読みました聖書の18節をご覧ください。神様ってこんな方だよと書いています。18節に、それゆえ主はあなた方を恵もうと待って、恵みを与えようとして待ち望んでおってくださる、あなた方を憐れも思うと立ち上がってくださる方、主は公正の神であられる。こういう神様ですから、私たちはありのままと言いますか、率直に甘えるような信仰を持って近づいたらよろしいんです。私あえて甘えるような甘えん坊クリスチャン、思いっきり甘えてください。私たち日本人が持っている神々の神様、甘えることできないんです。喜んで甘えることのできる神様だなと、私は甘えん坊牧師でいいなと時々思う時あります。さて、イエス様を信じるというのは、このイザヤの時代の人と同じようにイエスキリストをこのように信じたらいいんですよということをイザヤは語ります。いくつかのところを開きながら見てまいりましょう。さて、このイザヤという人がイエス様のためにお仕えしていた時は紀元前700年代、まあ、今から見れば2700年以上前の、イスラエルの国が北と南に分かれてユダの王国、比較的神様を信頼した人たちが続いた国で、長く生き延びた国でありますが、この国に2回非常に国家的な危機が訪れたことが歴史の背景にもございます。大きな試練でした。そんな時にイザヤを通して主なる神様は、聖なるお方は、皆さんはどのように信仰を持って臨んだらいいのですかとイザヤを通して語っていらっしゃる箇所であり、今日もその一つなんです。で、最初の危機が訪れた時のこと、聖書の文字の方、このイザヤ書の今日ちょっと7章開いてくださいますか。同じような言葉が出てくるんです。イザヤ書7章と皆さん聞きますと、ああクリスマスの時読むとこがしただというので、どうぞ初めての方もお聞きください。実はこれは南ユダの国がですね、北の方の北イスラエルといいまして、ここではエフライムというふうにも呼ばれているんですが、その上の方にアラムの国、異邦の人々がおった、そのアラムと北の国がですね、同盟を結んで南のユダに侵略してこようとしていた。ですから南のユダの人たちは非常に動揺して不安を覚えたん。どうなるんだろうか、やっていけない。そうだ、その周りにもっと大きな大国のアッスリアという国があるから、あそこに頼もうと、そのように南ユダの人たちは考えたんです。そうした時に神様はイザヤを通しておっしゃった言葉、7章のですね、4節というところ、1055ページの下の段の4節というところを見てくださいますか。イザヤを通して神様はこうおっしゃった、 4節に彼に言いなさい、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはならない。アラムのレツンとレマリアの子が激しく怒っても、この二つの燃えさし、くすぶる切り株のために心を弱くしてはならない。まあ、このアラムとかあの、名前はこれ南あの北のイスラエルの北イスラエルの王様の名前書いてあるんですが、前のところは読んでいただいたらよくわかるかと思いますが、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはならない、心を弱くしてはならない。そしてあの南のユダの人たちが、ああアッシリアに頼もう、他の人々に頼もうと思ってたときに、神様を信じなさいということで飛んで9節の終わりにこうあります。7章の9節、次のページですが、あなた方が信じなければ しっかりと立つことはできないとおっしゃった。でその後に何か印がありますかというときにインマヌエルの予言がある。それがクリスマスの時に私たちはよく開く箇所ですが、この7章の14節に、神が共におられる、これは確かな印だよ。ここで先ほど言いました4節に、静かにしていなさいとこう言います。静まって主に信頼しているならば、恐れることなく弱くならない。先ほど言いました30章にも同じ言葉が出てまいります。さて30章の意味、それから今読んだ7章のところから約30年経過しました。700年、紀元前700年頃に再びですね、今度は頼っていたアッスリアが、まあ人が作ったものに耐えるというのはこういうことが起こりますね。アッスリアが攻めてきたんです。その背景があってこのイザヤ書30章が語られている。どうぞ30章のですね、一節以降から読むといいと思うんですが、その時に南ユダの人たちはどうした、今度はエジプトに頼ろう、エジプトの国だったら何か助けてくれるだろうということはルール語られていますが、神様はそんなものに頼ってはダメなんですとおっしゃってらっしゃる。そしておっしゃった言葉が30章、今日読んだ15節、主なる神イスラエルの聖なる方はこう言われる、立ち返って落ち着いていれば救われる、静かにして信頼していることにこそあなた方の力がある。しかしユダの人はそうしなかったので、主は、神様はイザヤを通してこうしなさいと招いていらっしゃる。主に信頼するように静かにして、先ほどの30年、約30年前の7章の4節でも静かにして、そして30年後のこの時にも今読んだ30章の15節に静かにして、まあ、日本語から穏やかにっていうのぐらいの意味もありますが、実はこの静かにという言葉は、一回だけ言語を言わせてください。シャトカーという言葉がとっても素晴らしい言葉。聖書全体に散りばめられている言葉で。どういうことかというと、お風呂に入ってですね、皆さんもそういう経験ありますか？私それ好きなんですが、どっぷり掴んで、ああ、いい湯だな。どっぷり浸かる。もう全部任せてしまう。自分の身をそこに任せる。ある方によるとですね、この言葉はちょうどお母さんの胎に赤ちゃんが宿ってそこで守られている、ああいう状態だと言った人があります。なるほどなと思います。こうした試練や困難、外敵が恐る、そういう中に身を沈めるのではなくて、今こそ恵みと憐れみを持って臨んでくださる、慰めてくださる 主なる神様の中に自分の身を全部委ねきりなさい、水の中にどっぷり湯の中に浸かるようにしなさいというのは、この静まってという意味なんです。なるほどなと思いました。先ほど7章、7章は一次試験、この30章は二次試験みたいなものですよ。ユダの民はこれ試されているところであります。立ち返って悔い改めてという裏の意味があります。静かにして信頼する、自分の身を主に全く任せきるということです。さてちょっとこのことを申し上げておきましょう。この時 あの南ユダの王様がヒゼキヤという王様でした。この後皆さんぜひ今週読んでくださったら嬉しいんですが、37章ぐらいまで読んでいきます。その歴史的背景が全部わかるんです。アッスリアが攻めてきたんです。ちょっと前見てくださいますか。この額がですね、この辺に神殿があって、エルサレムのその城壁で囲っていると思ってください。 アッシリアの大軍18万5千と後で出てまいりますが、全部大軍が囲んで兵糧攻めしてきた。もう万事休す。ヒゼキヤは静かにして穏やかにして信頼したらそれでいいんか。いいえ、ちゃんと彼は準備しとったんです。どんな準備をしていたかというと、これ皆さんから見て、聖書の後ろに地図、10ページ、後ろから10ページぐらいにエルサレムのこの都の様子がありますが、皆さんから見ますとですね、こちら側になるかな、私なんてこちら側にですね、城壁の外にギホンの泉っていうのがあるんです。いつもバーッと湧いてる湖が。ヒゼキヤはいつ襲ってくるかわからないので、最低このことを準備しておきましょうというので、地下ずっと約600メートル掘って、城壁の中まで来たところまで、トンネル作った。そのトンネルの行き着くところは皆さんご存知でしょう。ヨハネによる福音書の9章に出てくるシロアムの池な。ずっと水がこう流れた。これをヒゼキヤのトンネルと言われて、近世になって探検家が、考古学をする探検家が見つけた。ちゃんとその準備した。それ聖書に一箇所書いてある。宣教師に書いてきました。今開けませんけれども、列王記下の20章の20節にヒゼキヤはこのことをした、業績としてこのことをしたと記録してる。さあ、アッスリアの大軍が攻めてきました。そのアッスリアの王様、お前ら何頼ってんねん、神様頼ってどうしようもないやないか、もう降参しろ、周りの国はみんな降参してるよ。その時にヒゼキヤは神様に出てそのことをお祈りしたということが、このイザヤ書の37章のですね、14節15節に主の前に祈った。ちゃんとそういう準備をして祈って、あと主に任せます、静かにして信頼したというそういうことです。さあどうなったでしょう。その結末はまた読んでおいてください。同じこのイザヤ書の37章の36節以降に、アッシリアの18万5千ですよ、大軍が攻めてきたときに、一晩のうちにその大軍がですね、朝早く起きてみるとみんな死んでたと書いた。そんな、実は聖書以外の歴史家が書いた本によりますと、疫病が蔓延したという記録があるそうです。それはさておいて、神様がそういうのを全部用いなさって、そうなさった。静かにして信頼するのはそういうことです。さて、このように静かにして信頼するということ、このイザヤの時代、ヒゼキヤ王の時代だけでしょうか。このこともですね、時間がないので急がなきゃなりませんけれども、このと今日読んだイザヤ書から約800年前によく話をしますが、神の民がエジプトを脱出して出エジプトしたときに、航海を渡せなさったときに同じことしてらっしゃる。それは出エジプト記の、また読んでおいてほしいんですが、14章。ここだけちょっと私読みますから聞いておいてくださいね。同じことが書いてある。神様ってこういう神様。出エジプト記の14章の13節、14節だけ読んでみます。ちょっと時間いいですね。そこでモーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今エジプト人を見ているが、もはやとこしえに見ることはない。次です。主があなた方のために戦われる。あなた方は静かにしていなさい。同じ言葉。出エジプト記。航海を渡るときに、主なる神様がなされたことを、主が救われるということを静かにして、自分の身をそこに全部任せるようにして、頼りなさい。全部同じなんだ。私たちが信じている神様、モーセが信じている神様、イザヤが信じている神様、ヒゼキヤが信じている神様、そして私たちが信じている神様、こういう神様だ。そしてもう一箇所言わせてください。今日、招きの言葉で詩編46編、ここ開かれると、ああ、そういう背景があってこれ歌われてる。先ほど西村さんが招きの言葉で11節読んでくださいましたが、9節と10節読むと、来て主の技を仰ぎ見よ。主は驚くべきことをこの地に行われる。飛んで十七節、静まれ、私こそが神であると知れ、国々に崇められ、全地において崇められる。 この静まりも全く一緒なんです。来てみなさい。静まって知れ。まず今日の私たちもイエス・キリストのところに行ったらいいんです。来なさいと言ってらっしゃるんですから、どっか他のところ行くんじゃなくて、来なさいという招きそのまま応答したらいい。そして見なさいと言ってらっしゃる。そして静まって自分の身をそこに身を託して委ねるようにして、そうしたらば知ることができるよ。これは今日の私にとってもイエス・キリストがそういうお方です。臨在信仰というのは具体的にこういうことなんだ。さて、もう時間が早くある程度のこういう時ですから、時間の制約を覚えながらご用意していますが、さてそうした中において、それゆえにと、イザヤ書の30章に戻ってください、18節、それゆえにと、聖なる神様に立ち返って静かにして信頼した生きた信仰、恵み憐れみ公正なお方、18節読みますね。30章18節、それいえ主はあなた方を恵もうと待ち、あなた方を憐れもうと立ち上がれる。主は公正の神であられる。なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む者。だから主を待ち望むんです。しかも19節、シオンの民エルサレムに住む者よ、あなたはもはや泣くことはない。主はあなたの叫び声に応えて、叫ぶんです、主を助けてください、導いてください。そして20節、終わりの2行を言いますけれども、あなたの導き手はもはや隠れることがなく、あなたの目はあなたの導き手を見る。神様はこのように具体的なその見る。そして21節、あなたが右に行くときも左に行くときにも、あなたの耳は背後から、これが道だ、これを歩けと語る言葉を聞く。22節、他の神々に頼るなと言っているんです。主が語る言葉を聞きなさい。全部18節から21節まで全部主なんです。主を待ち望め、主に叫べ、主を見よ、主の語る言葉を聞け。皆さん、主の御言葉を聞くことは大きな祝福です。皆さんが個々人にお祈りの中で日々に読まれる御言葉を通して、そしてこうした礼拝の場所において、祈祷会の場所において、いろんなことを通して聞くわけであります。右に行く、21節に、右に行くときにも左に行くときにとは、右に行こうかな、左に行こうかな、どっちにしようか選択、いや、そういう意味じゃなくって、右に行こうが左に行こうが、どちらに行こうが導かれる主、そのお方に信頼していくときに、これが道だ、これが歩めと語る主のお言葉を聞くのですよ、それに従うのですよと言ってる。背後からとありますね、いい言葉です。実はこの背後からというのは、イスラエルの人たちが羊飼いであって、そして羊を群れを養うように、羊飼いこそ主なる神様だ、羊こそ私だ、それを歌っての詩編23編。もう詩編23編の言葉は皆さんそらんじてらっしゃるんじゃないかと思うんですが、主は私の羊飼い、私には乏しいことがない、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴われる、主は私の魂を生き返らせ、皆のために正しい道に導かれる。背後にあってというのはですね、背後からというのは、羊飼いが羊を導くときに、背後から羊に、そっち行くなよ、こっち行けよという声なんです。あるときは鞭で叩かれるかもしれない。そして今読んだ詩編の23編の4節のところに、皆にふさわしく正しい道に導かれる。羊飼いでいらっしゃる主は、聖なるお方は、こちらに行くんだよ、あっち行ってはダメだよ、ここまっすぐ行くんだよ、正しい道というのは神様でまっすぐな道を歩むということです。自分の好きな道を歩むじゃない、主が備えてくださった、羊飼いが備えてくださった、その道をまっすぐに背後から語りかけるように。実はこのイザヤ書30章の21節の背後ってそういう意味合いがあります。 愛する皆さん、長々と話しました。私たち一人一人の人生、また使える奉仕、それぞれの持ち場立場での歩み、教会の歩み、いろんな岐路に立たされることあるでしょう。このユダヤ、イスラエルの人たちのように、その時に、ああやっぱりダメだじゃなくて本気で祈る時です。主に叫ぶようにして、その中で主はこのように導かれる。それが臨在信仰です。特別な時だけじゃない、なんか人生の岐路に立たされた、ああ教会も今ちょっと大変だなというその時だけじゃない、毎日毎日の平凡な日々の日常生活におけるあらゆる場面において主はこのように導かれる。それに応答していくのが、その敏感さを持つのが私たちの生きた信仰だ。あと自分の好きなようにやらさせてもらいますじゃないです。この信仰は醍醐味がありますね。スリル満点です。どう導かれるんだろうかな、不安を覚えることもあります。私たちの群れは、今日教団の創立感謝の礼拝です。この信仰でやってきたはずなんです。生きた信仰、それは大きな祝福があります。イザヤが信じた聖なる神様、それに応答した羊跡と民、これは私たちが信じるイエス・キリストご自身である。このように導かれる。この方に毎日毎日生きた信仰を持ってご主に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。聖なる神様、主の救いは何にも代え難い私たちの慰めです。そのあなたの中に身を沈めて、いかなる時にも信頼する信仰に生きて歩んでいきます。主を待ち望み、叫び求め、主ご自身から目を離すことなく、主の語りかけのお言葉に敏感に応答させてください。そのようにして日々に伴いたも臨在の主を信じる歩みを形作る私たち一人一人であり、教会であり、団体でありますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に主の前に祈りを捧げてください。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌510番、主よ終わりまでを声を出さずに心の内で賛美いたします。皆様お立ちください。 安倍さんに礼拝と献金の感謝のお祈りを捧げていただきます。
お祈りします。静かに清い御声によりお語りください主よ御言葉と、今声には出しませんでしたが、一人一人心の中でこの賛美をあなたの御前に心いっぱい捧げました。神様、静かにして信頼している中にこそあなた方の力があると、この朝御言葉をいただきました。私たちはどうしても目の前のことに心を奪われてしまい、今自分の歩んでいる道が正しいのか正しくないのか、このまま歩んでいっていいのか、一歩を踏み出すときに躊躇しがちなものでありますけれども、この朝あなたが御言葉を持って、これが道だ、ここを歩めと、今自分の歩んでいるこの道が、いやこの道こそ主が備えてくださっている道であることをもう一度覚えました。不安の中で一歩踏み出すときに、背後から静かに主が語りかけてくださることを覚え、臨在の信仰をもう一度新たにするこの朝であったことを覚えてありがとうございます。どうぞ主よ、一人一人あなたから与えられている計画は違い、一人一人歩む道は違いますけれども、そこに伴われる主があることを覚え、新しい一週間勇気を持って、いや信頼して、一歩一歩主の前に、主と共に歩ましていただくことができますように、このところから私たち一人一人を励まし使わせてください。今恵みに感じて与えられているものから、心からのものをお捧げいたします。あなたの御用のためにお使いください。また初めて今日あなたのことをお聞きした方もおられるでしょうか。どうぞあなたに信頼して歩むこの人生、素晴らしい人生であることをどうぞ覚えることができますように支えてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英賛美歌27番、知事公聖霊の声を出さずに賛美をいたします。続いて川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。Thank you.
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。